世の中は連休ということだそうでございまして、まあ2月にっぱちなんていうふうに言ったりしますが、まあ日にちが少ない分日雇いですとかアルバイトの方なんかはその分まあ時給日給って言いますかね、その収入が減ってしまう時期なわけですけども、まあそこへ来てこの連休っていうことで、さらにまあ場合によっては実働日数が下がってしまうつんで、本当にこれはもうあの生活を直撃っていう人もいるんじゃないかなと、本当にあの心配になってきたりするわけですけど、もしね政治をやってる方々いらっしゃったら、そういったところからまず人々の暮らし心配とかそういった気遣いというか、そういったところから始めりゃいいのにやんないですね。庶民に寄り添ってるような感じでやってるわけですけども、実際にはそんなところに全然気がいってないんだろうなという、自分の頭の上を、まあ、飛んでる、まあ、ハエをこう追い払いたくてしょうがないっていう、そういうことなのかもしれませんけど、まあ、そんなようなもんでございまして、今日もコテンパンにバカにしながらお送りしてまいりますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、ここの市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。さあそういうわけでございまして、2月も最後かな、最後の放送ですね、ウルード氏じゃないですからね、ということでございまして、早いもんでございまして、この2026年もスタートしても2ヶ月経つということで、その間にも激動の衆院選その他がございまして、まあね、まあ本当に我々も今激動期に入っておりまして、いろんな意味でアップダウン、ダウンはあんまりないな、どんどんちょっとこう今上げ潮状態になっているような感じがいたします。さあこちら MLS 私榎田信也も今週はただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
矢部優子です。
そちらはどうですか、まだ寒いですか、今日はなんか、
いや今日は暖かいですね、
なんかこちら大阪もなんかそんな寒い感じはしないんですけどね、で、まあ、先ほどちょこっとコンビニに用事があって、出かけてきたんですけど、まあ半袖はさすがにいなかったですけど、まあ薄手で、の服で歩いてる方は結構いらっしゃいましたね。それと、この MLS が入っておりますマンションの隣に、まあちょっと前まではある会社の社屋があったんですよ。そこが取り壊されて、新しく、うちのマンションよりも背の高いマンションが建ったんですけど、そこの1階部分に、まあどんなお店が、なんかこうテナントが入るような感じだったんですよね。だから、これはお店が入るのかなと思って。で、できれば飲食店なんかが入ってくれると便利でいいなと。できればサイゼリアがいいなというようなことを思ってたんですけども、まあそこに入ったものがようやくわかりました。建設会社でした。何と関係もないと、面白くも何ともないっていうですね、ということだったんですけど、ということで、お便り参りましょう。こちらは神奈川県相模原市53歳、ラジオネーム被爆成人。
ありがとうございます。
IBB ジャーナルで、えのきなしんえもんが一連の令和の出来事をいずれ必ずや映画にするぞという宣言をなさいました、したような気がします多分しました、どんな筋立て、どんなキャスティングになるのでしょう。気になって夜も眠れませんということで、ほぼ同様のお便り、これ多分10通ぐらい来てんじゃないかな。キャスティングについてのご意見とかいろいろいただいておりまして。で、まあ、今回、そういうこと言いましたんでね。じゃあまあ、キャスティングとかをしておこうかということになりまして。で、まあ、私もなんだかんだで、映画業界に片足突っ込む予定だった人間でありましてですね。まあ今突っ込んじゃいないんですけど、片足、というよりはまあ、指の3、4本ぐらいは、映画業界に実は突っ込んでるんですよ。なので、まあ、なんでしょう。いろいろアドバイス的なことなんかはやってまして、で、案件が来るんですよ。こういったのどうですかって話がね。で、いろいろ忙しくてできなかったやつで、一番最近では何かっていうと、これあんまり業界の裏の話はあんまりしちゃいけないことになってるんですが、これぐらいは多分してもいいだろうと思うんで、最近私が、首突っ込んでも、首突っ込まないかいって言われて誘っていただいた作品があるんですよ。で、昨日の夜中にようやく見たんですけど、東京タクシーです。で、木村拓哉さんと、倍賞、千恵子さん、ですね、山田洋次さん監督の、作品ですけど、木村さんあれ見てないですよね。
はい、見てないです。
あなたは最近映画って何を見たんですか、あんた。
一番最後何を見た、一番最後は爆弾じゃないですか。
それ劇場で。
はい。
熊本の何劇場でご覧になったんですか、それ。
何劇場、イメタン浜線の映画館じゃないですか。
あそこ何がやってんの覚えてねえよ、熊本の映画館。
有名、東宝シネマじゃないですか。
東宝シネマズは浜線だっけ。
浜線。
イオン、なんだっけ、あそこの、イオンはなんだっけ、マシキの。マシキじゃねえ
よ。イオンモール
は、あれはイオンシネマか。そうか。
そうです。
だから、今度、イオンシネマで、あれが熊本でもじゃあ上映があるんだな。先生っていう映画。自衛隊の。私応援してますけどね。3.11 の東日本大震災で、救助活動などに、頑張った陸上自衛隊の皆さんの、懸命の働きを描いた劇映画ですけど、今回小泉防衛大臣も、肝入りで、応援メッセージを出したので、その途端にイオンシネマ全館が、上映をするというふうに決めましてですね、一気に上映感が増えてるという、まるでなんかサムライタイムスリッパーのような現象が今起きつつあるのがこの先生という映画でありましてですね。で、これ陸上自衛隊全面協力で、何がすげえかっていうと、出演している役者さんたちが着てるもんだとか、着けてるものは全部自衛隊が協力してるんですよ。だから、偽物が一つもないっていうですね、そういう作品なんで、どういう風になるか。まあ、主な筋立てで言うと、東日本大震災で現場の救出活動に頑張ってる、三佐だから、まあ、少尉殿だな。少尉殿が、いまして、で、彼は、自分の奥さんと娘さんが行方不明になってるっていうことを隠して、まあ、その救出活動に参加しているという、まあ、そういうことらしいんですよね。で、その中で奥さんと娘さんはもうダメだと。一ヶ月経っても見つからないっていうような、そういうような状況が出てくるんですけど、その間、その現場で、その親や、家族を失った少年が出てくるんですけど、その少年とその自衛隊との、まあ、関わり合いとか、そういったところをこう描いた、胸を打つ作品であります。ぜひご覧いただきたい。東京タクシーは今、U-NEXT で、配信が始まりました。それでようやく私見れたんですけど、山田洋次さんのタッチも、もちろん色濃く入ってくるんですけど、 ちょっと今までとは違う作品になっていて、まあハードな部分がかなりありますね。あの、まあ倍賞千恵子さんがまあ年老いた、もうあの余命いくばくもないという老婆の役、まあ見るからにお金持ちな老婆なんですけど、訳ありなんですよね。で、若い頃どうだったっていうのを、そのタクシーの中で木村拓哉さん演ずる個人タクシーの運転士に向かってまあ、語り始めると。でこれがなかなかのディープなもので、簡単なこと言うと、まあこれ予告編出てますからいいですけど、倍賞千恵子さんは、夫を殺そうとしたんですよ。でその殺そうとした殺し方というかですね、これがちょっとゾッとしますね、なんかね。で、で、さすがにその運転しながら木村拓哉の表情もこわばってしまうと。で、そういったその人生をこう聞きながらこの二人が急接近していくわけですね。そしてどうなるのかっていう、まあそういう映画でして、これも、まあノーマークだった人多いかもしれませんけど、よかったらご覧いただきたい作品ですね。で、今回、そんな映画業界に指の数本も突っ込んでいる榎田新右衛門が企画いたしました。タイトルはとりあえず、大石の反乱という、タイトルをつけております。木田さんの手元には今、このキャスティング一覧表が表示されていると思うんですけど、ご覧いただけているでしょうか。
顔で似てる人と、はい、そうでない人が、
はい、
はっきりと分かれてますね。
一応それぞれそこそこ寄せてるんですけどね。
っていう人が何人かいますけど、
っていう人で一番っていう人はどれですか。っていう人は、
っていう
似てない、これ違うなっていうのはどうですか、この中で。
まあ年齢もそう、年齢とかもあるか分かんないな。でも高橋さんは違うんじゃないですか。
高橋一郎。
はい。
あ、そう、かなりいってると思うよ、これ。評判いいんすよ。
ちょっとイメージが違うな。
これを、髪型をテンパーにして、白髪混じりに変えてみたらどうなる？
いや、ちょっとイメージが違いますね。
もうやっぱりあなたの頭の中ダメだね。これはよ、どちらかというと、これ、次どうぞ。
堀口さんもちょっと違うかな。
堀口くんの大評判よ。もうさっきその高橋一郎からメールが来て、もう大爆笑だっつってメールが来たぜ。これ。やっぱ、あんた感覚的にやっぱちょっとおかしいかもしれんな。じゃあ一番似てるって言ったらどれ？
顔で一番似てるのは奥田文雄さんです。
あ、これは似てる。これはもう、
一番似てるのはこの人ですか。
これはもう、兄弟って言われてもなんか、あ、そうですかって言いたくなるぐらい似てると思う。
一番似てるはこの人ですかね。
次に似てるっ
つ
うのは。
次。
うん。
だって実際顔あんまり知らない人とかもいますしね。
あ、そうですか。でもこれ、ここに出てる役者さんって、相当な、
いや、こっち側の登場人物の方で、
まず話をしていきましょう。もうキラウヤの話聞いてるとわけわからなくなるのが分かってます。はい。今回このドラマ大石の反乱の主人公は大石明子ではありません。トラブルちゃんです。トラブルちゃんが出現したことによって大石明子が変化していくっていうところを描きたいっていうのは一つありまして。で、
主人公なんですか、こっちが。
主人公がトラブルちゃんだよ。
あ、そうなんですね。
順番で分かろうだいたい上から書いとんやけんが。一番上がだってもう説明文が多かろうだって、ね。
まあ。
で、まあトラブルちゃんが出てきまして。これトラブルちゃんはこれ難しいんですよ、この役は。そこら辺の、尊女そこらの役者じゃできません。で、私も相当悩みました。単に似てる人でいいのかっていうことじゃなくて、やっぱりこう芝居ができるっていう。で、その、やっぱり明るい面とダークな面を演じ分けることができる人っていうことで、真剣に考えました。で、私が今回キャスティングしましたのは、トラブルちゃん役は、松岡茉優ちゃんです。どうですか？芝居うまいですよ。
いや、芝居はうまいですけど、こんな可愛いんでしたっけ？
あんたね、可愛いとかね、そこらね、メイクでどうにでもなるの。
あ、そうですか。
メイクとか、ちょっと太っていただくとか、いろいろできますんで、今。だって、柳楽優弥さんが、この間、ネトフリでやったやつで、何の役をやったかって、ビートたけしさんだぜ。ビートたけしさんの、今の、しかも、年取った70歳代のビートたけしの、今の金髪のね、白髪をこう金色に染めてるたけしさんの、そしてもうシワだらけで、滑舌の悪いふがふが言ってて、しかも猫背になっちゃってる年寄りだから、その姿を完璧にやっちゃってるじゃん。もう特殊メイクも含めて。あれ、遠目に見たらビートたけしにしか見えないからね。で、それぐらいの今、なんていうんですかね、メイク技術というか、その化けさせることはもういろんなもので可能なんで、で、もう十分対応できます。
ただほら、似てる似てないは、身近な人しか分からないわけであって、だから別にね、
そうそう、
だから今回の場合はね、だからほら、ビートたけしとかは有名人だから分かるけど、今回のその、
いいのいいの、
ピックアップされた
俺が分かってればいいんで。で、それで、その、まあ、相手役が、要するに山本太郎の筆頭秘書なわけですよ。これがこう、まあ、なんていうんですかね。まあ、言葉を選ばなければたぶらかされていくわけですよね。で、
優しい人ってことですかね。
まあ、優しい、おとなしい人。で、まあ、トラブルちゃんはこの青年のことを我々の前ではクソみそに言ってたわけですよ。で、それが、ある局面において、このトラブルちゃんは何て言ったかというと、もう寝取ってやったと。まあ言い方あえてちょっと今いじってますけどね、これは。本当の言い方は違う言い方してるんですけど、で、なんか。
それ実際聞いたんですか？それ違いますよね。
聞いた人物の、私は
今。聞いた人の話からですね。
高橋証言です。車の中で問わず語りにトラブルちゃんが語ったそうです。
やらしいな、なんかいや、生々しいな。
生々しかったそうですよ。相当に。
やだ。
なんかね、テクニックを披露したそうです。どういうテクニックだったのか知らないですけど、なんか、すごかったらしいですよ。それで、この筆頭秘書は、そのテクニックに籠絡されたと、落とされたということのようです。で、ここによって、これによって、まあ言ってみれば、大石あきこと山本太郎の、まあ、ある意味、なんですかね、こう、連結部分ができてくるわけですよね。
連結部分。
で、これが、この二人が軸になっていきます。そして、大石あきこ役。これ悩みましたね。やっぱね、顔だけじゃなくて、やっぱり関西弁が一応喋んなきゃダメだし、どうだろうかって言って、やっぱり関西系のタレントさんということで、それで、きつい、一見優しそうに見せて、途端表情が変わった瞬間にきつい顔ができる人っていうんで、いろいろ考えて、まあ、お笑いで、福田麻貴さん、3時のヒロインですか、この方を、大石あきこ役にちょっと抜擢。まあ、ね、江口のりこさんとかっていうご提案はいろいろな人から来てたんですよ。大石あきこ役に。江口のりこタッパが高いのと、それと、半沢直樹とかだとかで、なんかもういい役になっちゃってるんで、昔は、江口のりこって嫌な役しかしなかったんで、テレビでは。でも今もう違うんで、ちょっと違うなっていうことで、あえて福田麻貴さんにしました。そして、山本太郎役。これはまあ、ある程度、顔が似てるっていうか、額が広いっていうところと、そして、まあ、さらにこう、髪の毛オールバックみたいにすればもっと似てくるかなっていうのと、やっぱりその演技力があるっていうことで、浅利陽介くんを、まあ、ブッキングをしてみようと。で、さらに、八幡愛ちゃんは、まあ、これもまあ、関西弁が喋らないとダメだなと思ったんで、ヤッターマンだとかにも、出てましたけど、最近あんまり出てないですけど、福田咲ちゃんを、まあ、お願いして。
あれ、この方、熊本の人じゃなかったでしたっけ？
関西にも住んでたことあるみたいですよ。なんか。で、高井隆は、 まあ、結構、脇役でちょいちょい見かけると思いますけど、吉田ウーロン太を、まあ、ちょっとぽっちゃり顔っていうところで、この顔で、オッパブに入ってもらおうかなというふうに思ってます。で、そして、まあ、皆さんが、そっくりっていうふうにおっしゃった、奥田文夫役。これは、ご存知でしょうかね、南さんっていうね、南って漢字二文字で書くんですけど、非常にこう顔のくっきりとした、女優さんで、この人もうすでに国際女優になってます。例えば、水俣って映画がありまして、で、それにももういわゆる準主役で、出ています。で、こっからは大石あきこ事務所のキャスティングになってまいります。大石あきこ事務所、事務局長役に、塚本晋也監督を、お願いしようかと。これ平上さんいかがでしょうか。
この人だってあんまりその演技とかしたわけでしたっけ。
いやあんた出とるやん、仮面ライダーにも、新仮面ライダーにも出とるわい。
いや見てないからわかんない。
新ゴジラにも出とるわい。
もう忘れちゃったからごめんなさい。
この人にこのまんまメガネかけて、そして、キャップかぶらせて、黒っぽい服着てたら、それで、あれですよ、杉田水脈落選とかってプラカード持たせたらそのまんまになりますよ。ええ、続いて、大石あきこ事務所秘書の福山、マッキー F。これは、当初、高橋一郎氏からですね、岸辺一徳というリクエストが来てたんですけど、確かに、なんですかね、変わり身の速さとか、そういったところで言えば、岸辺一徳的な、ものなんですけど、残念ながら、岸辺一徳さんも、結構年齢いっちゃってますんで、ちょっと今無理だろうということで、ここは、同じく、表裏一体を演じるのがうまい、大倉浩二氏をですね、ブッキングしてみようと。いうところですね。緊急取調べ室、もう一応終わりましたんで、多少暇になってるだろうということで、ブッキングできるだろうと。で、さらに、常駐猫。まあ、これは多少、エロな役になってきますんで、天井からぶら下がったりしなきゃいけませんので、そういったことで、そういう役にも耐えられる、ということで、安藤玉恵さんを、ブッキングしてみようと。いうところですね。で、さらに、偽名の森。偽名の森は、これあまり有名ではないかもしれませんけど、業界筋ではみんな知ってる脇役の渋い人なんですけど、この、白畑さんというね、このお兄ちゃん、いろんなドラマで結構出てきてるんですけど、この人、まあ、今回ほとんどセリフないんですよ、これ。この役は。ただいるっていう感じにしてるんで、で、さらに、この、大石事務所の中で唯一の、一服の清涼剤、悪役でない役柄ということで、石殺し役には、福田真由ちゃんを、ごめんなさい、福田真由ちゃんじゃない、堀田真由ちゃんを、まあ、キャスティングしてみたというところです。いかがでしょうか。
いや、だから、だから、わからない部分もあるから、なんとも。
続いては、よろずやです。いよいよよろずややってまいりました。これはもう全員知っとろう？だって、役者さんじゃなくて、その、キャラクターは。
ああ、その登場人物の方のキャラクターですね。
はい。では、まず
でも何知らない人もいます。
知らない人いますか？こんな中で。
はい、小笠原理恵さんは会ったことない。
ああ、まあまあいいやいいや。まず、ケツから行きましょう。IBB のムードメーカー、安定感でスタッフをまとめる、松田さん役に、今回は、小出慎也さん。まあ、単に太ってるっていう、ところで、なかなか滑覆のいい人でどうしようかなと思って、最初、本邪魔かの石塚かなんかもいいかなと思ったんですけど、あいつ性格悪いっていう話なんで、じゃあいらないっていうところで、今回他のスタッフの受けが非常にいい、小出慎也をこう、キャスティングしてみました。で、今出ました、ジャーナリスト小笠原理恵さんには、ピンクレディの、みーちゃんを、キャスティングしてみた。これかなり評判いいですよ、これ。木田さん、うん、 なんかすげえ似てるって、輪郭とか面立ちがすごい似てるって言って、評判がいいです。でさらに、なにわ三銃士堀口康介、キラリさんは評判が悪いようですけど、他ではすげえ今ウケたウケたって言って連絡が来てますけど、これは栗原るいくんですね、細い感じの、ちょっと目のギョロッとした。そして、同じく IBB スタッフエッグさん、これ前半のみ登場になりますけど、市川美香子さん、が、まあ、出てくるという感じですね。で、さらに、目満別翔ちゃんの役は、佐野岳くんに、キャスティングしてみようかなというところです。さあ、さらに、こう、だんだん行きましょう。今度は、ピナツボゆり子役、よきみこさん、どうでしょうか。ちょっと良すぎやしねえかって話があるんですけどね。本人を知ってるだけに、いかがでしょうか。
ちょっと違うかなと思うんですけど。
いないんだよ、あのまんまのキャラって。もう、せいぜいあれだぜ、ハイヒール、桃子とかだぜ。あの声とか、ガラガラした感じで言うと。だからちょっと違うだろうっていうね。でもまあ、ようきみこさん、やっぱり芝居うまいですからね。で、先ほど、木田上から文句が来ましていました、高橋一郎役には、ずんの、岩尾和樹氏がですね、私はこれ絶対いいだろうと思ってまして、この人語りの良さとかそういうあの人間力をこう演じさせたら絶対この人上手いだろうなというふうに思ってるので、この人にテンパーので、ちょっと白髪混じりの髪の毛になってもらって、メガネ外してもらえばもう高橋一郎になってしまうだろうと私はもう見ております。そして、続いて、前島和樹。これはもうみんなが意外だったというダブルキャストになっております。初期の前島和樹を、前田幸四郎、そして、現在の前島和樹を前田幸喜、この前田の兄弟に演じ分けてもらおうというところですね。このどうでしょう、この卓越したキャスティング、どうでしょうか。
いいんじゃないですか。ちょっと私もよくわからないんですけど。
いやいや、わからないんじゃなくて、わかるでしょう、これは。だって、ね。
どれをどう思ってわかるのかがわからんです。
だって、サイズの変化ですよ。サイズの変化をその短期間で演じられるわけないじゃん、普通の人間が。となったら、やっぱりこう、同じ DNA、近い DNA で、そのサイズ感が違う人って言ったら、探したらこれしかいなかったんですよ。関西弁喋れて。もうで、まあ、顔の作りが基本的に似てると。で、弟さんはほっそり、お兄さんはふっくらっていう、このバランス感覚、これをどこで切り替えるかが問題なんですけどね。で、これをその、今回このダブルキャストと。いうことで、考えているわけであります。そして、最後、榎木田新右衛門、IQ135、最近、127まで落ちたんですけど、再試験をやりまして、135、またクリアいたしました。これは、いろんな人が、この人がいいって言って、ご推薦いただいて、私もまあ、好きな役者さんなので、まあ、異論はないということで、これは私が選んだというより皆様が選んでいただいた、松尾さとしさんです。木田さん、いかがでしょうか。
いいんじゃないですか。
もうちょっといい感想はないのかね、君は。何か。
だって、この写真だと、なんか、いいんじゃないですかって思うしかないですもんね。
まあ、丸メガネで、まあ、そう遠くない顔ですよね、私の作りからすると。なので、特に私自身は異論はございません。で、このキャスティングがもし完全に成立いたしますと、これは結構なものができますよね。で、しかもですね、で、これ明らかに、ある制作会社に、のコンテンツに結構寄せてるんですね。で、これは何かというと、TBS スパークルなんですよ。で、まあ、ご存知の方はご存知でしょうけど、TBS の、制作部門になります。今、子会社、別会社になりましたんで、で、 TBS で放送する場合とか映画に関しては TBS スパークルっていう社名でやってます。それ以外の放送局、例えばフジテレビとか日テレとか NHK とかでやってる場合は TBS が取れて、ただのスパークルっていう名前の会社になってます。中身は TBS なんですけど、でここで作ってる、あの例えばドラマで言うと、有名なところで言うとアンナチュラル、ミウ404、そして最近はあの映画にもなりましたね、その同じ世界観で。で、まあそういったあのコンテンツをたくさんあの作っている制作会社で、ここのあの作品に出てる人が非常、もう半分以上ですね。なので、これ企画をここに持ってってもいいかなってマジで思い始めてまして、それで、あの、で、どこでやるんだって言って、これ、まあ、劇場公開はもうちょっと無理だろうって言うんで、これネトフリだねっていうところで、もうネトフリに企画持ってってみようかなっていう、もうダメ元で、今そんなことをほんと真剣に考え始めてまして、で、これ、もし、マジに作り始めたら、面白いっすよ。なんせ中身すごいっすから。ドロドロですからね。で、しかもそれが、事実と来たもんだっていう話です。様々な吊るし上げ事件だとか、その虚虚実実、人の悪口を吹き込むところ、分断、そしてオルグ、そういったところがですね、色濃く描かれていきます。でさらにはその男と女、そして金の流れ、そういったところも含めて、そしてそれからしかも政治の世界を舞台にしているということで、そのなんていうでしょうかね、もうこんなことが本当に世の中、人間世界の中で、人間社会の中で起きたんだろうかっていうことを、で起きたんですよ、これが。事実は小説よりもきなりという、それぐらいのことが起きてると。という、この、大石の反乱、ぜひね、本当に作られることになった場合には、ぜひ、楽しみにしていただきたいというふうに思います。これの、その画像はすでにできておりますので、この番組が今アップされているこの時間帯には、皆様にもご覧いただけるようになっていると思いますので、どうぞ、笑っていただければと思います。続きまして、こちらは徳島県、鳴門市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム時津風、
ありがとうございます。
そろそろ令和のネタは政治系の、つまり、B 枠ではなく面白ネタ、つまり A 枠に移動でいいんじゃ、出過ぎたこと言ってすみません。採用採用します。なので分かったでしょ、今もう A 枠に来てるんですよ。だからこれから皆さん令和ネタはもう気にせず、面白ネタということで送っていただいて結構です。もうこれ政治ネタじゃないです、これ。もう本当全面的に小馬鹿にして、いいです。いいですって、私が許します。なので、もうね、まあ、皆さんは、ご覧いただけないんですけど、今、木田上ゆこさんだけが見えてる、この、スタジオと、MLS と、九州のこの、IBB 九州のスタジオを結んでる、この、リモートの画面があるんですけど、この、MLS の、スタジオのテーブルの上には、すでにもう、西中島の、サティアンの模型が、いつも使ってるやつが展示されてまして。で、そこに真ん中にちゃんとダダ上司が立ってるっていう、そういう、ものが、ございます。これ評判が良くてですね、売ってほしいっていう人がすげえ多いんですけど、キットで売り始めてもいいかなってちょっと思い始めてるんですけどもね。という。まあ、ということで、だから、もう政治ネタじゃないっす、これは。芸能のスキャンダルの話とかとあんま変わんないというふうに思っていただいて結構です。で、いろんなところでね、乗っかると思うんですけど、この間、数日前ですけど、デイリー新潮っていうね、新潮、週刊新潮のところのインターネットのやつですよ、デイリー新潮さんから、電話で取材がありまして、で、インタビュー受けたんですよ。で、どれぐらい喋ったかな、多分30分40分喋ったんじゃないかな。で、何が大石事務所であったのかっていうのと、令和で起きてるそのいろんなことについてどういうふうに思うかっていうことなども含めて、もちろんそれは裏取りがと住んでるものもあるし、裏取りができてないものも あったので、これは裏取りできてませんよっていう前置きでちゃんと話したり、そこら辺はまあ私もプロですから、ちゃんとそこら辺話をしまして、で そこでその、まあ、聞き役、取材をなさっているインタビュアーというか記者の方が、まあ、本当ですかと。そんななんすかって言って驚いて、まあ、大石は聞くって本当に嫌なやつですねっていうふうに、言ってたのが本当印象的で。で、私も、でしょ本当にね。私もね、今までね、この、まあ、放送業界とかいろいろなところで、その、いろんな人に出会ってきましてね、それで、その、やっぱりいろんな嫌なやつっていますよ。で、相当、本当、殺してやりてえなんて思うぐらいの嫌なやつって何回かあったことありますけどね。このおばさんは別格でしたね、っていうふうに、私も思わず言っちゃいましたよ。もう、それぐらい、それぐらいですから。ええ。で、もう、すでに、大石あき子は、要するに国会議員で亡くなったわけですよね。で、ただの一般人であれば、我々はもうあまり追及はしてないと思います。っていうのは、やっぱり詩人になってしまった時に、その、必要以上に攻撃するっていうのは、これはやっぱりコンプライアンス上も許されてないと思いますし、やっぱその道義的っていうかモラルとしてもいかがなものかなと思うところがあるわけですよ。ところがまあ政治家だとかってのは公人、公の人ですから、それはもう徹底的にやっていいと私は思っている。で、今回じゃあどうなのかっていうと、令和新選組という国政政党の、まあ、公党の共同代表っていう、そういう、まあ言ってみれば準公人と言っていいでしょうね。公人に準ずるような、まあ、人ですよね。なので、言ってみれば国のいろんな舵取りに参画する、参与する、そういう人たちをまとめている集団のリーダーなんですから、それは、ただの詩人とは違うということで、我々は全くその、矛を収めるつもりはありません。で、徹底的にやってみます。で、すでに、まあ、IBB ジャーナルなんかでもお話ししてますけど、今回、令和から飛び出て、今、中道に行きましたけど、落選なさいました。田谷亮さん。田谷亮さんと、江ノ島慎也ももう連絡取り合ってます。で、すでに、で、いろんな方々が、高谷さんのところに、江ノ島さんの番組出てくださいよとかつってリクエストしてくださってます。ありがとうございます。で、もちろん、私本人が、やらないことには、それは向こうだって、高谷さんだって動きようがないでしょうから、私からちゃんとコンタクト取ってます。で、お返事もいただいてます。で、今、ともかく議員宿舎から出なきゃいけないんで、次のその住まいを探さなきゃいけないってバッタバタしてんだという連絡をいただいてます。で、ともかく、すぐに落ち着くと思うんで、落ち着き次第、何らかの形で、番組で対談みたいな形でやりましょうという、回答を得てます。なので、そのうちうちの番組にも登場していただいて、まあ、そこら辺のインタビュアーと違いますからね。私ですから。もう、中身を、何が起きたかをよく分かってる人間が聞きますんで。なので、とても深掘りできる、他では考えられないような、トークが展開できるだろうというふうに思ってます。で、それ以外にも、これから、この QIC なのか、IBB ジャーナルなのかちょっとわかりません。その FMC なのか月テレなのかどっちかちょっとはっきりわかりません。両方でやる場合もありますけど、いろんな、例えばステークホルダーであるとか、あるいは政治家の皆さんなんかに、登場していただくということをもうやっていきます。で、もう言っていいのかな？まだね、でもね、確定じゃないんでね。この大阪5区で、まあ、選挙を戦った、自民党の杉田水脈さん、出ますよ、多分。うちの番組に。で、もうその、連絡は行ってます。これ小笠原さん、経由で、お願いしてます。で、24日、今度の火曜日に、私直接、もう、お会いすることになってますんで、杉田さんにね。で、その時にもちょっと出てくださいよって話を多分ちゃんと直接する、つもりです。で、例えば、しばき隊に対して、どういう思いを持ってるのかとか、そういったことも含めて、僕は取材してみようと思ってますし。で、これは政党だとか、そういうイデオロギーの右だ左だっていうのは関係なく、私が会ってみたいなっていう人には、もう全部オファーをかけますんで、例えばこれが、ひょっとしたら共産党の方もいらっしゃるかもしれないし、 中には令和新選組っていう人もいてもおかしくないんです。まあ出れるならねって話で。で、まあそういったことをやっていこうと思っています。あとはまあ、ね、これも IBB ジャーナルでちらっと話しましたからいいと思いますけど、まあ今回の選挙の投票日、2月8日でしたね、投開票日。2月8日の夕方ぐらいに電話がかかってきまして、で、誰だろうと思って見たら、八幡愛って出てくるわけですよ。びっくりしましたね。で、メールはね、ちょい前にももらってたんですけど、電話はね、本当にね、電話っていうか、直接喋るのっていうのは、本当3年ぶりぐらいじゃないかな。で、それで、まあ、どれぐらいかな、5分ぐらいだったんですけど、お話をしましたよ。で、まあその時の、まあなんだろう、ちょっと、その、まあ感情が乱れている、体ではありましたね、彼女。で、その時のその、まあすべてを、こう、もちろん、ここでつまびらかにするわけにはいきませんけれど、まあそれなりの、なんて言うんだろう、その、これからどうしていけばいいのかっていう自分の、まあその悩みとか、覚悟とか、そういったものなんかが、こう、なんか伝わってくる、そういうような会話がありました。そういったことで、まあ、いろんな方々と私にこれからも話をしながら、それを皆様にお伝えして、その、まあ政治だけじゃなくて、いろんな文化、サブカルも含めて、いろんな方々、そういった人たちに出ていただいて、皆さんのこう、まあ、何かの参考になるような、そういったトークを、これからも展開していこうと思ってますので、よろしくお願いします。一旦、CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。